カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も半ば、少し秋めてきたな、朝夕の気温が下がってきたな、で、熟睡されている方、風邪ひいた方、いろいろあるかと思いますが、気持ちの良い季節、秋は大好きという方も多いのではないでしょうか。しかし9月といえば台風シーズン、9月4日には台風21号が近畿を直撃しました。本当に各地、近畿各地、四国もそうですし、その西日本各地で今もいろんな、被害が復旧しない、ライフラインが復旧しないというところもたくさんあるかなというふうに思います。そしてなんとその同じ週の6日木曜日には、北海道胆振地方中東部、地震が発生しまして、本当に台風があり地震がありという、この日本は本当に、そういう国なんだなということをつくづく感じた、そんな1週間なんですけれども、日頃の防災減災のためのこの意識を持つということ、そして何らかの、行動をするということがいかに大切かということを思い知った、そんな1週間になったのではないでしょうか。今回のテーマは学生と防災です。お客様は立命館大学法学部4回生千田真也さん、そして同じく法学部4回生の西沼匠さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、千田さんは、番組2度目のご登場ですが、ちょっと自己紹介それぞれしていただきましょうか。
改めましてこんにちは、立命館大学法学部4回生千田真也と申します。私は、立命館大学で、学生防災サークル立命館ファストの、代表を1回生の時から、4回生と頭ぐらいまでしておりました。合わせて私現在、京都市北消防団衣笠分団で、消防団員もしております。
あ、そうなんですか。学生としてはその法学部で、どんな勉強をされてるんでしょうか。
私が今所属しており、3回生の頃から所属しておりますゼミがありまして、そのゼミがですね、日本政治史のゼミですね。
日本政治史といっても、あの時代って幅広いですよね。
そうですね。
中心はどのような時代なんでしょう。
ですね、先生のご専門が、例えば日米安全保障条約の問題ですとか、沖縄の米軍基地問題を、ご専門にされている先生なんですが、ゼミ生が取り組むのは、ざっくり言っちゃえば明治以降の日本の政治で関係することであれば、先生のそうですね、があれば
OK が出るということですか。
は研究ができるゼミですね。
千田さんはどういうところに興味がありますか。
私実はですね、消防団員入ってから自分の所属する消防団という歴史がどんな風にあるのか、どういう流れで今日の消防団ができたのかなというのを研究したいと思いまして、そうですね、いわゆる
それ法学部の、卒論かなんかにテーマにされるんですか。
卒論の、テーマにしようと考えております。
それはすごい。
ありがとうございます。
さあ、西沼さん、自己紹介をお願いいたします。
立命館大学法学部4回生の西沼匠と申します。千田君と同じ立命館ファスト、学生防災サークル立命館ファストに3回生から在籍をしております。そして4回生入る直前にですね、北消防団衣笠分団にも在籍をしております。
そうですか。法学部の学生としてはどんな勉強をされてるんでしょう。
主に私は行政法専攻をしております。
と言いますと。
特にその国と私人との関係 を、よく規律している法律というふうにはよく言われているんですけども、私は特にですね、社会福祉と行政法の側面を研究していました、はい、
そうなんですか、はい、そして4回生です。はい、はい、まあ9月ですからご就職というのが気になるところですが、はい、千田さんどうしました？はい、はい、就活ってされたんですか？
いや実は私就活をしておりません。
しておりません。
はい、
それは何か思いがあって、はい、ということでしょうか？
実は私、はい、大学院の進学を、
はい、希望
しておりまして、はい、そうですね、その関係で就職活動はしてはいないんですね。実は
そうなんですか、
はい、
こう何かを極めたいということがあるんでしょうか？
はいはい、そうですね、私先ほど申しました通り消防団の歴史というのを、まあ、法学部の4学部生でやろうと思うんですけども、まあ、大学院に進んだら歴史ではなく現状の問題ですね、例えば消防団員の減少ですとか高齢化、そういうのを少しでも改善したいなと思い大学院で研究をしたいと考えております。
ああ、そうなんですか。それも法学部というそういうくくりの中の研究と先生 OK っていうふうに
ですね、
おっしゃってくださるんですかね。
はい、ですね、ちょっと法学部の上の研究家ではなく、また社会学の研究家がありまして、はい、そっちの分野に進もうと考えております。
そうですか、はい、そうすると大学1回生の時から その防災活動というのがやっぱりその院に入っても生きてくるということですね。
そうですね、すごいですね、はい、ありがとうございます。
はい、どうでしょう西沼さんはその就職という面はいかがですか？
はい、はい、私は行政法の専攻をしている関係ですね、公務員に住みたいというふうに考えておりまして、今年6月から公務員試験を受験し、一つ国家公務員のある職種から最終合格をいただきまして、今現在その、まあ、面接を呼んでいただく状態ということになってまして、来週一箇所面接に呼ばれましたのでそこの面接に行く予定です。
ああそうですか、はい、それは関西東京、
関西から出て四国になるんですけども、
はい、そうなんですか、それはなかなか楽しみですね。
そうですね
はい、わかりました。まあ、そんなお二人なんですけれども、今自己紹介でもありましたけれども、確かこの番組にお越しいただいたの大学1回生だったんでしょうかね、2回生かもしれませんが、その学生防災サークルの活動についてお話しいただいたかと思うんですが、凛々しいそういう制服に身を包んで 3,4 人で来てくださったかなと思うんですが、この学生防災サークルの活動って今現在はどんな感じで、そもそもどういうものなんでしょう？
はい、はい、私が、まあ、長らく代表を務めておりました立命館ファースト、まあ、サークルの方の活動は、次に 1,2 回程度大学隣接地の夜回り火の用心の呼びかけですね、
はい、
そちらを、まあ、学生単体で行っております。
ほう、
はい、それ以外ですと例えば学内での、まあ、いわゆる防災訓練、全学防災訓練というのがありまして、
それはもともとあるものなんですか？はい、
もともとあるものですね。もともとは大学だけでやってたのですが、まあ、我々のサークルができたので、まあ、活動内容が防災ですので何かご協力させていただけることはないかというふうに、大学にちょっと確認しましたところ、まあ、いろいろ交渉の結果、京都市の北消防署の方とも協力して、まあ、地震体験をする起震車ですね、うん、まあ、そういうようなものを、校内に入校していただきまして、多くの学生に地震体験などしてもらいました。
ああそうなんですか、はい、西沼さんはその、はい、ファストの中でどんな活動をされましたか？
はい、主に私も、まあ、千田君と似たような形になってしまいますけど、はい、まあ、夜の夜回りもそうですし、
夜回り、
はい、
その隣接地域って近所ですよね、要は衣笠、はい、立命館ですから衣笠、はい、
そうですね、はい、あと若干東寺院の地域も、
はい、そうなんですか、
はい、
結構暗いんじゃないですか、夜どんなんでしょう？
そうですね、まあ、夏場ですとまだ、まあ、日が降りて、まあ、ちょっとした時間なんでまだちょっと明るさは残ってるかなというふうに思うんですけど、まあ、これから冬場に入ってくるにつれてやはり、まあ、暗いこともあるでしょうし、まあ、そういった時間でも防災を意識して巡回をしないといけないのかなというふうに思います。
ああそうですか、はい、はい、まあ、立命館ファストの、活動はそのようなこともされているということですが、この京都府、 はい、京都市、
はい、京都市、
はい、市のこの学生防災サークル、はい、結構活動盛んですよね。
そうですね。
どんな感じですか、はい、今現在。
今現在ですと
何大学、
すいません、府内で11大学今ございます。
府内で11大学、
はい、はい。
そして京都市内で言いますと、
京都市内はもう10大学ですね。
あ、そうなんですか。そうすると1個はどこなんでしょうね。
1つは福知山公立大学が最近新しく加盟しましたね。はいはい、
そうですか、
はい、
京都府北部も、はい、いろんな水害であったり、被害を受けやすい地域ですよね、
はい
はい、そうするとその学生がその防災に興味を持って活動してくれるっていうのはすごく力になるんではないでしょうか、
はい、そうですね。やはり我々、まあ、若さというのが一つの売りではございますので、その力を、まあ、発揮できるのではないかと思います。
はい、その若さというのは、はい、やっぱりもう具体的な労働として、
はい、
という面といろいろあるかなというふうに思うんですが、その活性化とかいろいろ、
はい、
多分いろいろ効果っていうのが見込まれると思うんですけど、はい、どうでしょうかこの学生防災サークル、はい、皆さん活動ぶりというのは一緒じゃないということですか。
は
い、
それは大学、そうですね、大学によって、まあ、特色といいますか特徴はありますね、はい、
あ、そうですか。立命館の場合は先ほど伺ったような、活動なんですけれども、こんなんしてるって聞いたことあるっていう、なるほど、それはすごいと思った大学サークルあります、
はい、そうですね。例えば同志社大学なんですけども、はい、上京消防署と、まあ、協力しまして、子どもたち向けの防災教室というものを、まあ、1日体験ですかね、
はい、
子どもたち向けにやっているとは聞いておりますので、まあ、そのような活動を今後立命館ファストとしても、まあ、子どもたち向け、まあ、小さい頃からその幼少期から防災意識を身につけてもらうことによって、まあ、将来地域に住む、まあ、例えばその地域に住む住まないには、まあ、関係なく、まあ、大人になった時に率先して防災身につけた大人になってほしいなという思いありますので、まあ、そういうのには有効なのかなと思いますね。
ああ、そうですか、
はい、
そしてまあ、いろんな中京区であったり北区であったりいろんな区でのそういう防災訓練の時に、はい、結構学生防災サークルは、
はい、
いろいろテントを張って活動ぶりを紹介したりという姿を何度か見かけましたけれども、
はいはい、
どうですか、はい、西村さん、
はい、そうですね、活動の内容、
いえいえ、はい、いろいろそういう啓発活動とか、はい、そういうのも随分されたと思うんですけども、はい、そういう若い人が防災に興味を持つ、関心を持つ、はい、行動するということは、はい、これどういう意味があるかなっていうふうに思われますか。
はい、まあ、なかなかその防災の意識っていうものが、まあ、学生のうち若いうちでは身につかないっていうのがあると思います。まあ、まあ、例えばテレビとかでも、まあ、災害の報道とかはなされてはいますけども、まあ、若い者同士でその啓発をし合うということで、まあ、お互いに、まあ、防災の知識を身につけたりであったりとか、そういうこともできるのではないかなというふうには思います。
そうですか、
はい、
はい、分かりました。この後は、消防団に、入団されて、まあ、どんなふうなことをされているのかなというお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き学生と防災というテーマでお話を伺います。お話は立命館大学千田真也さん、そして西沼拓実さんです。法学部4回生です。はい、やっぱりこういう若者が防災に興味を持ってくれて何らかの活動をしているっていうのは、地域の人々、大人はすごくこう嬉しく思う、頼もしく思うというのが正直な感想だと思うんですけれども、まあ、そういう学生防災サークルの活動のみならず、 地域の消防団に、
はい、
入団されたのはなぜなんでしょう、
はい
はい、まず千田さんから、
はい、まず私が、消防団入団したのはですね、まあ、サークル活動を、まあ、代表をして、まあ、ずっとやってる時に
立命館、
まあ
はい、
ファーストですね、はいはい、その京都市北消防署の方と、まあ、大変仲良くなりまして、まあ、
地域の消防署ですよね、
はい、そうですね、はいはい、まあ、その関係で、まあ、サークルだけでは技術や知識の習得には限界があろうということで、まあ、次のステップである消防団に入団したらどうだというふうにそのお誘いを受けたのと、まあ、私の友人が一人おりまして先に消防団入っておりましたので、まあ、そのものからのお誘いという誘いもありまして、まあ、消防団の方入団を決意いたしました。
決意、そうですか、
はい
はい、ということはその学生防災サークルでは防災技術というか、
はい、
そういうものは教えてくれる指導してくれる方はこう常にはいらっしゃらないということで、自主活動ということですか。
そうですね、あくまで自主活動ですので顧問という立ち位置の、まあ、方はいませんね。
ああそうなんですか、はい、それにしてはこう制服あり制帽ありというところでなかなか見た目っていうのは、はい、それなりの感じ、はい、イメージですよね。
そうですね、はい、
はい、やっぱり見た目からということも重要ですよね。身が引き締まる思いっていうのはあると思うんですけれども、はい、さあ、西沼さんは、はい、消防団に入団されたのは何かきっかけがあったんでしょうか。
はい、まあ、私も先ほどちょっと紹介させてもらいましたけども、立命館ファーストに入っておりまして、まあ、大学の周りだけ、まあ、大学の中だけでサークルの活動をしているとなんかそのせっかくやから、まあ、ちょっと 外にも出てみて、まあ、いろんな活動ができたらいいなというふうな思いがありました。 ですと、まあ、そうなりますと、まあ、消防団ですと、まあ、地域の皆さんの役にも立てるし、まあ、防災の知識もより身につくであろうというふうに思いました。そのためそれがきっかけで、まあ、消防団にも入団させていただいたという形になります。
ああそうなんですか、はい、その学生防災サークルと、
はい、
まあ、大人この消防団とは随分違うと思うんですけれども、はい、まあ、消防団っていうと京都市内にはこう消防分団、まあ、200以上あるそうですね、
はい、そうですね、はい、
皆さんやっぱり地域に住んでおられて、あの人が消防分団の、長になってるとか、うん、やっぱりその学とか、はい、そういう地域の方は承知しているっていうか知ってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、はい、ある程度は例えば学区の防災訓練ですとか、まあ、例えば夏祭りとかも消防団活動しますので、ある程度地域の方にはこの人は消防団員だなっていうのは
認知されていると、
はい、認知されてますね、
はい、そして消防団もその活動としては、夜回りっていうのがやっぱりあると思うんですけれども、はい、どうでしょうか、その消防団に入ってどんな活動をされたんでしょう。
はい、私が活動してきたのはまず毎月、京都市、失礼しました、京都市では毎月5日20日を無火災推進日と定めておりまして、
5日20日、
はいはい、その日に夜回りを行っております。
はい、だいたい9時ぐらいですか。
そうですね、だいたい8時から9時ぐらいですかね。
8時から9時ぐらい、
はい、
私も京都市内に住んでるんですけども、
はい、
拍子木の音が聞こえてくると、
はい、
ああ、はい、回ってくださってるっていうふうに思うんですけども、はい、それは本当に何人ぐらいで回られるんですか。
そうですね、大体はまあ10人ぐらいですかね。
10人、
は
い、
多いですかね
、はいはい、10人ぐらいでその何か声を発しながら回られるんですか、はい、
そうですね、火の用心の、うん、呼びかけですとか、
はい、
そうですね、まあ、火の元には気をつけましょうというのを呼びかけながら歩いてますね、はい、
そうですか、まあ、同じ分団ですから、はい、西沼さんもそういう、夜回りには同行、はい、もちろんされるんでしょうか、
はい、しておりますね、はい、
そうですか、その地域は、衣笠地域になるわけですか、はい、
そうです、衣笠地域になります。
そうですか、はい、歩いて何分ぐらいそういうふうに、 回られるんでしょうか。
そうですね、だいたい45分から1時間程度は回っているようには思いますけど。
そうですか、はい、そういうふうな活動をされて、はい、こう何か発見したこととか、あ、こういうことが分かったとか、なんか西沼さん、そういうことあります？
そうですね、まあ、防災という側面もそうなんですけれども、まあ、例えば、はい、まあ、夜暗いところが、まあ、たくさんありますので。
結構暗いですよね。
そうですね、街灯が少なかったりするところもありますし、
ええ、
まあ、防災という側面もさることながら、防犯という側面もなかなか大変なのかなというふうに、まあ、例えばもし誰かがその火事が起きても、まあ、気づきにくかったりとか、まあ、もし何かあってもそのすぐに呼べないと、助けを呼べないとかいう状況もあるかもしれませんし、そういったところがなかなか多いのかなと、その歩いててその街灯の暗い地域の場所を見つけて、そういうふうには思いましたね。
ああ、は
い、
そうですか。そういう時はこう改善のための何かの行動というのはされるんですか？
そうです
ね、ここが街灯が暗かったとか、
はい、
これを何とかした方がいいんじゃないでしょうかっていう、いうふうなこう意見というのも出されるんでしょうか？
ああ、そうですね、まあ、たまには、まあ、そういったこともして、まあ、地域の環境も改善できるようなことはしたいなというふうに思いますね。ああ、
そうですか、はい、そしてその夜回り以外にもいろいろ消防団の活動ってあると思うんですが、
はいはいはい、
どんなことがあるんでしょうか？
そうですね、まあ、例えば、はい、そうですね、まあ、最近の活動ですと、まあ、台風21号
、
はい、接近した時は、は
い、いかがでしたか？
そうですね、
どういうことを、実際にどういうことを消防団員としてされたんでしょう？
はい、そうですね、
消防分団員として、
はいはい、台風が来るということは、まあ、予報で初めから分かっていましたの で、ね、はい、消防団の機具庫の方に、待機をしておりましたね。
それは3日午後から風が強くなってきたかなっていうふうに思うんですが、
はい、
待機っていつ頃からされたんですか？
そうですね、風が一番強くなりました、はい、4日の朝ぐらいから待機をしておりましたね。はい、まあ、風がまあ強かったですので、まあ、その何でしょう、風が強かった後に、まあ、こういったことがあっただとか、まあ、何か被害に遭ったというか、そういうことがあれば、まあ、出動命令が出ますので、出動して、まあ、本職の消防署の方々の補助にも当たるというふうなことをしておりますね。はい、
本職の方の補助に当たると、はい、で具体的にその衣笠地域はこうどんな被害があったんでしょう？
はい、まあ、北区、まあ、西小路通りに平野神社という大きな神社があるんですけども、まあ、そちらの社殿が、まあ、崩れてしまったりであったりとか、その風でその樹木ですね、大きな木とかが飛ばされて電線に引っかかったりして、まあ、停電が起こったり、 あとは道路にその樹木が散乱してましたので、そういう撤去作業も行いました。
そうですか、はい、そういうのもその消防署員の方と一緒にこうされたということですか？
まあ、今回はまあ消防署員の方もそうなんですけど、というかまあその消防団として、はい、まあ、樹木の撤去を今当たりました。
あ、はい、そうですか。本当にすることがいっぱいあったということですよね。
はい、
まあ、この日本中でこのいろんなことがいつ何があってもおかしくないという状況の中で、こう千田さんは大学1年生の時から、はい、そういう防災に関わる、活動をされて、こうなんか考えることってありますか？
そうですね、考えることは本当にいろいろあるんですけども、はい、やっぱり人を助け、まあ、私はサークルもしておりますし、団員という身分ですので、どうしても人から見ると人を助ける側の立場というふうに思われることが結構多いんですね。
はい、
ただ人を助けるにはまず自分の身を守らないといけないなというのは、もう本当この4年でつくづく思いましたね。
ああ、そうなんですか。はい、どっかの学区の方の自主防災会の、はい、まあ、会長さんが、まずは自分の身を守る、守ったその身で人を助けるという、はい、まあ、そういうのを名刺に書いてらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、はい、まさに今おっしゃったのはそういうことですよね。はい、
そうですね。
はい、その自分の身を守るというところでは、はい、こうどういうことがこう日常的に必要かなっていうふうに思われますか？
そうですね、もうまずは自分の身を守るということですので、まあ、私下宿をしておるのですが、その家具とか ですね、それの固定といいますか、まあ、地震が起きた時に倒れないようにするですとか、
はい、
自分の家の中の避難通路といいますか、外に出る道に物を置かないようにして、万が一倒れてもその道だけはなるべく空いてるようなスペースをというふうには配置を工夫はしております。
なるほど。そうするとこうそういう倒れそうな家具っていうのはやっぱりその一人暮らしされてるのではないかと想像するんですが、はいはい、やっぱりそういう家具ってあるんですか？
そうですね、ちょっと本棚がありまして、
本読みそうですね。そうなんですか、はい、それはあれですよね、
はい、
あのベッドの近くにあるんですか？
そうですね、ベッドの近くにもありますね。
そうなんですか、それはダメですね。
そうですね、あのダメだったので、あのちょっとあの本棚を削るといいますか、段を本棚の上にまた本棚を自作して作っていたのですが、それではあかんだろうと思いまして、撤去しました。はい、
それ本棚の上に本棚をあの自作で作るってなんか最悪ですね。
いや、もうちっちゃいやつだったんですけど、まあ万が一を考えて撤去は、はい、しました。
そうですか、はい。西沼さんはその、はい、日頃の防災減災の中で、
はい、
こう一番必要だなとつくづく思うことってどういうことでしょうか？
そうですね、まあ、やはり、まあ、よく言われていることなんですけど、日頃から備えることっていうのが大事かなと思います、まあ、特にその災害が起こった直後なんですけども、はい、まあ、何をしていいやらわからないっていうことになりますと、
はい、
あのまあ、二次被害を生み出しかねないというふうに思いますので、まあ、例えばその千田さんもちょっと千田君も言ってくれてたんですけども、まあ、その日頃からその例えばまあ、さっき何でしょうか、まあ、本棚の上に本棚があったけど、それをまあ撤去して、まあ、あの何かあった時に自分に被害が被らないようにするであったりだとか、
まあ、まずは自分の身を守ると、
自分の身を守るもそうですし、はいはい、そういったことが大事なのかなというふうには思いましたね。
そうですか、はい、いわゆる防災グッズってこう身近に置いてらっしゃるんですか？
はい、まあ、私はもう置いてます。
置いてます。
持ってもいますね。
持ってもいます、はい。例えばどんなものをどんなふうにして持っていらっしゃるんでしょうか？
はい、例えば、まあ、通学カバンの中にあのモバイルバッテリー、スマートフォンを充電できるモバイルバッテリーですとか、
はい、
あとはそうですね、まあ、絆創膏なども入れてますね。
そうですか、はい、なるほど、
はい
はい、やっぱりこう水、それから電源というか、
はい、
そういう電力、はい、欠かせないものですよ ね、
そうですね、
はい、今回 の、 その地震でも台風でもあの電気がこうダウンするっていうのがいかに大変かっていうのが、私たちそれにこう頼って生活してるんですね。あのどんな備え されてますか？
はい、まあそのまあ、例えばその水を近くに置くのはそうなんですけども、まあ、いざ何かあった時、その地震が起きた時に、まあ、電気だけではなく、もしかすると、まあ、水も止まったりするかもしれないので。
止まりますね、はいはい。
まあ、その飲料水以外にも生活用水というのが必要だと思うので、まあ、例えばその
トイレの水とか、
そうですね、はい、お風呂の水であったりとか、はい、そうですね、まあ、お風呂にその洗濯用水だとか溜めておいて、まあ、後から使えるようにはしたりしてますね。
そうなんですか、はいはい。まあ、誰しも2,3 日そういうことをしなければと思ってすることもあるかと思うんですが、やっぱりそれを続けるっていうのは、はい、なかなか大変ですよね、はい。さあもう番組終わりです、はい。はい、これからこんなことをしたいって一言ありますか？なんか千田さん、
はい。まあ、私先ほども申しました通り大学院進みまして、もっとあの消防団のこと、はい、いや消防団や地域との、はい、はい、ことを研究したいです。
西沼さんどうでしょう？
はい、まあ、これから就職するのもそうなんですけども、まあ、何か人に役に立てることを、
はい、あ
の
いいですね、
テーマにしていろいろと生活していきたいと思います。
はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。千田さん、西沼さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。